はい、じゃあ、早速ですが、今日の本題の方に入ります。1番なんですが、顧客に、感動を与える考え方で、ちょっとここはお時間を差し上げますので、書いて、いただければなと思うんですが、ちょっと解説をいたします。1ページ目の上です。経営者として、よその会社の商品、サービス、それから営業マンなんかも、含めていただいて結構ですが、皆さんが、なるほどなって、関心をされたレベルでも構いませんし、いや、本当これはすごいよっていうふうに感動されてもいいかもしれません。で、感動した理由っていうのを書いていただければと。で、ちょっと一つの書き方の例で申し上げるとですね、これ実話なんですが、金沢にある非常に有名な旅館ですけども、新婚旅行にいらして、で、その、ご夫婦がずっとごひいきで何度かいらしてたんですが、ある時、ずっと奥様とご主人でいらしてたんですが、ある時、奥様とお嬢さんと2人だけでいらしたらしいんですね。で、お話を伺ったら、実は去年主人は、亡くなってしまったんでっていう話を、おかみが耳にされてですね、で、その旅館がその夜どうしたかっていうと、これはなかなか流せる話なんですが、亡くなったご主人の分も掛け膳で用意したってですね、何気ないんですが、やっぱこれされるとね、やっぱ奥様とお嬢さんやっぱり忘れないですよね。で、また行こうっていうことになるじゃないですか。ですから、その夜の食卓は実は3名分の料理が用意をされてですね、一つは掛け膳として、そのおかみからの、お礼の意味でということで用意されたって聞きましたけども、こういう部分っていうのは、具体的な事例で、感動した理由って何かというと、いわゆるごひいきのお客様が亡くなられた時に、あ、お客様が減っちゃったって思う人と、そうではなくて、次に顧客に対して伝説を生んでいく企業の違いってこれだっていう、そういう例で持っていただきたいと思いますね。で、これは実は僕らこういう仕事やってるんで、かなりいろんなところでそういう話を探したりですね、しますが、一番やっぱり皆さんにお伝えしても強いのは、自分が体験をすることに一番なんですね。で、面白いのはですね、経営者として感動経営をやってる方は、割と感動しやすい経営者なんですよ。ということは、それだけ感受性が鋭いんですね。で、感動経営がなかなかできない理由って何かというと、ご自身が感動するその回数が少ないとですね、やっぱりそういうものって生み出せないんですよ。ですから、ちょっとそれは書いていただこうと思います。で、次2番目です。そういう事例を書いてみると、じゃあそういう中でその感動した理由っていうのをですね、見返していただくとですね、自分たちのやっているそのご商売、ビジネスを通じて、その同じような感動していただけることができるんじゃないかっていうようなことに気づかれるはずなんですね。そうすると、それをここで文章にちょっとしてみると、なかなか短文で作るのは難しいかもしれませんが、皆さんの事業、それから商品、サービス、販売方法を通じて、お客様に提供するそのお客様への感動っていうのは、こんなふうなものをその作っていこう。ですから、前回もお話した写真展のね、お話なんか分かりやすい文でいくと、普通は御社は何やってる会社ですかっていうと、うちはその写真の DP 屋さんですっていう言い方したら、これはもうよそとの違いはないわけですよね。ですから、そうではなくて、お客様のその感動の瞬間をいつまでも時間を超えて提供する仕事をやっていますっていうふうにすると変わっていきますよね。で、これ大事なのは、その表現の仕方が、写真って一言も言ってないじゃないですか。ね、ですから、感動を時間を超えてその、提供するその形に残す。で、それはひょっとすると、その形状が変わってですね、印画紙ではなくて、そのデジタル化しても、その形状が変わっても、その普遍的に使っていけるじゃないですか。だから、この辺が事業領域の設定っていう時にすごく大事なんですよね。